三島市の税金は高くありません。一般的です。市が市民の皆様に課している税金には、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税があります。また税金ではありませんが、市民の皆様が市に納める料金に、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料、下水道使用料などがあります。ここでは多くの皆様が納付している個人の市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料について Q&A でお知らせします。1、個人の市県民税、住民税について。個人の住民税はどのように課税されるのですか？毎年1月1日に住所のある市町村や都道府県に所得に応じて納める税金で前年の収入に対して翌年に課税されます。何をもとに算出されるのですか？住民税には均等割と所得割があります。均等割は定額ですが、所得割は所得から扶養控除などの所得控除を行った課税標準額に税率をかけて算出します。地域によって税率に差があるのですか？税率は地方税法に基づき市町村の条例により定められますが、基本的には全国一律です。住んでいる市町村によって税率が変わることはありません。 2. 固定資産税。固定資産税はどのように算出されるのですか？固定資産の評価は土地家屋とも総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われていることから、全国一律の評価が行われています。固定資産税の税率は 1.4% が標準税率として地方税法で定められており、静岡県内の市町はすべて 1.4% となっています。 3. 都市計画税。都市計画税はどのような税金ですか？都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として市街化区域の土地に課税されます。三島市の都市計画税率は地方税法で定められている制限税率の 0.3% を採用しています。県内の他の市町の都市計画税率はどうなっていますか？県内の35市町、23市、12町の状況は 0.3% が15市、0.2% が4市5町、0.15% が1町となっており、4市6町は市街化区域がありません。4. 国民健康保険税。国民健康保険税はどのような税金ですか？国民健康保険に加入している皆様の医療費の財源に充てる税金です。算出方法はどうなっていますか？医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれ定められた所得割、均等割、平等割の税率等により計算し、合算した金額が税額となっており、限度額は68万円です。近隣市町は68から73万円です。三島市の国民健康保険税の特徴は何ですか？低所得世帯の負担軽減がきめ細かなこと。固定資産所有者への資産割を廃止したことです。5. 介護保険料。65歳以上の介護保険料はどのようにして決まるのですか？3年に一度策定される介護保険事業計画による介護サービスの供給量等に基づき、保険者、市町などごとに基準保険料が決まります。65歳以上の人の介護保険料の算定方法はどうなっていますか？基準保険料をもとに介護保険料が決定します。市では、 非保険者、介護保険料を納めている人の所得状況等に応じた区分を10段階にし、負担能力に応じたよりきめ細かな介護保険料を設定しています。三島市の税金や介護保険料は高くないのですね。その通りです。ここまで説明した通り、市や町で若干異なる点もありますが、基本的にはどこの市や町も同じです。以上の問い合わせは、市民税・国民健康保険税は市民税課983-2626、固定資産税・都市計画税は資産税課、土地は983-2627、家屋は983-2758、介護保険料は長寿介護課983-2607へお問い合わせください。次に、8月1日から父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。一人親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。児童扶養手当を受給するためには、申請・認定請求が必要となります。平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。11月30日を過ぎますと、申請の翌月からの支給になります。児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。なお、障害がある児童は20歳未満です。手当額、月額は、受給資格者、一人親家庭の父や母などが看護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。父子家庭の父が受給するためには、児童扶養手当を受給するには申請が必要です。申請の時期、取り扱いは次の通りです。すでに父子家庭としての支給要件に該当している人は、平成22年7月より申請ができます。平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取り扱いとなります。平成22年7月31日までに支給要件に該当している人は、11月30日までに申請をした場合、8月分から支給されます。平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した人は、11月30日までに申請をした場合、要件に該当した日の翌月分から支給されます。申請手続きに必要なものは、申請にあたっては受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本、証本や住民票が必要となります。以上の問い合わせは、子育て支援課983-2712へどうぞ。
土用の丑の日にうなぎを食べよう。三島のうなぎはなぜ美味しい。7月26日月曜日は土用の丑の日です。夏バテ解消に三島名物のうなぎを食べませんか。うなぎは疲労回復に効果のある、ビタミンなどが豊富で栄養のバランスが取れています。食欲が浮き、さっぱりした食べ物に傾きやすいこの時期にぴったりです。うなぎは生臭さや泥臭さを消し、身を引き締めるため、調理前に水にさらしておきます。三島のうなぎ店では、その際酸素や栄養を多く含んだ富士山の伏流水を使用するため、美味しさが際立ちます。市内にはうなぎ横丁と呼ばれる組織加盟店のほか、うなぎを取り扱うお店が多く、各店舗のこだわりの味を楽しむことができます。 商工会議所にあるうなぎのお宿には100万匹に1匹しか生まれないというとても珍しいうなぎが2匹います。通常うなぎの体の色は黒色ですが、白黒のまだら模様をしています。ぜひ見に来てください。問い合わせは商工観光課 983-2655 へどうぞ。楽寿園お茶無料サービスコーナー、箱根清六さんのお茶で一息。8月29日日曜日までの午前9時30分から午後4時30分まで、基本的に月曜日と火曜日を除きます。なお楽寿園休園日はお休みです。ところは園内展示場など。問い合わせは農政課983-2652 NPO 法人日本茶インストラクター協会054-653-3103へどうぞ。ふるさと納税、みんなで作るふるさと三島。ふるさと納税とは、全国の都道府県、市区町村を対象にした寄付のことです。寄付金を確定申告などで申告すると、寄付金額から一定額を引いた額が所得税と住民税の控除対象になります。なお控除額には上限があります。市には昨年度は140件約353万円の寄付があり、まちづくりのために有効に使われました。市外で暮らす知り合いにぜひ紹介をお願いします。寄付をいただいたすべての人にお礼を差し上げています。三島大社宝物館楽寿園の年間無料パスポート4人分、箱根清六特産季節の野菜夏冬の2回寄付金額が1万円以上の人限定です。問い合わせ、手続きについては財政課983-2622、税の控除について市民税課983-2626へどうぞ。神田号と小出正吾について、移動図書館社神田号命名の由来、移動図書館神田号、この名前は三島市出身の児童文学者小出正吾さんが昭和50年に著書神田の音で野間児童文芸賞を受賞した際、市に寄付された賞金で購入したため名付けられました。現在の神田号は3代目です。児童小説神田の音、神田の音のほか、おとぎ芝居、芭蕉の庭など6編を収めた作品集、明治30から40年代の三島を舞台に主人公の小学生翔助が繰り広げる物語です。富士山や広小路、志瀬川など知っている名前も出てきます。昔の三島の風景や、ジンタッタジンタッタと聞こえるジンタの音を想像しながら、子供から大人まで楽しめる本です。問い合わせは図書館 983-0880 へどうぞ。大岡誠言葉館、講演会私の文学、トカトントン、7月25日日曜日午後2時から3時30分まで、ところは大岡誠言葉館。講師荻野杏奈さん。申し込みと問い合わせは大岡誠言葉館 976-9160 どうぞ。大岡誠さんは昭和6年田町奈良橋で生まれ、16歳までを三島で過ごし、昭和28年東京大学文学部国文科を卒業。以後詩人評論家として活躍。著作数は300冊を超え、平成15年に文化勲章受賞。 平成16年に名誉市民になりました。荻野アンナさんは横浜市に生まれ、小説家として背負い水で芥川賞を受賞。現在慶応義塾大学教授。次に市民文化会館から、市民アドバイザー会に8月28日土曜日午前11時から午後1時まで、ところは市民文化会館特別会員室。内容、サービス向上に向けた意見交換。申し込みと問い合わせは8月8日日曜日までに文化会館 976-4455 へどうぞ。青島博士プロデュース、とっておきの音楽会リーディングカフェペーリュビュント、9月10日金曜日午後6時から。ところは市民文化会館特別会員室。俳優を囲んでコーヒー片手に講演台本のセリフを読み上げる。申し込みと問い合わせは市民文化会館 976-4455 へどうぞ。